バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第334回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
生きていればあと10日後に誕生日を迎えるモン吉です。
わあ、寂しいこと言うなよ。生きてるよモン吉。
多分生きてます。
どうした、変なこと言わないでよ。
なんか最近いつもオープニングの時になんか言わなきゃなという
。おお、上手に言うね。
勝手に使命感にちょっと。
はい。素晴らしい。もうすぐ誕生日ね。
そうなんですよ。
おお、16日？
5ですね。
15日か。
あ、そうですそうです。
ああ、日付が変わってね。
あ、そうですね。
さてさて、今日はモン吉どんなことを教えてくれるのかな。
やっぱりなんといっても先日の富山会場で行われた代表戦2試合。ええ。
絶対勝たなあかんやつやね。
岸さんはこれは試合の方はご覧になりました？
見れてないんだよ。
ああ、そうですか。
はい、見た。
私も生では見れなかったので、あの夜中に地上波で、あの夜中の2時とか、なんか何時からとかそのぐらいで2試合とも、地上波であの録画の放送してたので、それをこう、録画して次の日に見るみたいな形で、まあもう私の環境上、途中経過をこう見ずに翌日それを見るとかっていうのはもう現実的に無理なんで、結論は結果をもう知った上で見ることにはなっちゃうんですけどね。やっぱ我慢できませんから。私の方がどっちかっていうと気になって仕方がなくてですね、なんかこうチャットみたいにワンプレーごとにこう、文字で、ナイルがシュートとか出るやつがあるんですよ、プレイヤーズとかっていうやつがあって、
プレイヤーズ、
そっかプレイヤーズっていうやつだったと思うんですけど、そうするとその試合の動きも見れるし、あとなんかそれを見てる人のコメントもなんか見れるような感じになってるんですけど、なんかそれをたまにちょっとこう仕事の合間にチラッと見たりとかしながらですね。
なるほど。
まあ結論2試合とも勝ちました。
勝ちましたか、よかった。
いや素晴らしいです。これね、申し訳なかったのが、私なぜか前回の時に、カタールのことをなぜかずっとクウェートと、後になって自分でラジオを聞いてみた時に、あれなんで俺クウェートって言ってんだろうって本当に自分でも本当に気づいてなくて。
いや、そういうことってありますよね。長いことやってたらね。
申し訳ありません。
いえ、僕も気づかなかったのは悪いけど、
そのカタール戦なんですけどね、私があのスナック老朽でこう聞いてきた情報とはちょっと違っちゃったというか、やっぱりあのメンバーも変わったりとかして、もしかしたら背番号も変わってたのかもしれないですね。その時に、カタールは8番がとにかくあのガードナーみたいにこうゴール下も外も全部やっていくすごいのがいるって聞いてたんですけど、確かにいました。
ああ、いたんだ。
ただそれね、96番でしたね。
ああ、そうなんよ。
でもガードナー選手よりももうちょっとやっぱでかくて、
そう、
なかなか抑えるの大変そうだなっていう選手でしたけどね。
なんか前半はね、結構悶着があったんやろ。
いや、かなりやられてましたね。
ああ、どうなることかと。
ちなみにスタメンは、2試合とも、あのその前に予想してたような、4人までは予想した通りの富樫、ファジーカス、比江島、そして、竹内ジョージ、であともう一人が、田中大輝選手だったんですね。で2試合目もスタメンは一緒だったんですけども、
カザフ？
カザフ戦の時も一緒だったんですよ、ただ1試合目の、もう前半のうちに、富樫選手がシュート打った後だったかな、相手選手の足の上に乗っかっちゃって捻挫をしてしまって、もう運ばれてっちゃって、この後は試合に出れないという、ポイントガードがもう篠山選手しかあといないという状況下、そういう怪我をしてしまってですね、どうなるんだろうと、かなりそこがこう勝った後もですね、かなりこう話題にはなってまして、1試合目に関しては、その富樫選手がこう引っ込んでしまった後に、当然篠山選手がですね、 うん、ハッスルして、うん、もう激しいディフェンスをしてこうすごくね、
うん
うん、見てても本当に応援したくなるような動きをしてくれてたんですけど、
うんうんうん
まあ、ずっと出るわけにいかないので、
うん
うん、これどこで誰がポイントガードやったと思います？砂山セットの後休んでる間、
田中大輝。
ズバリそうです。
当たりましたか。
まあ、田中大輝選手、まあ、以前私の方でもお話ししたみたいに、うん、どうもねオフェンスだと、うん、どうもあまりいい感じのプレーが出せててですね、
うん、言ってたね。
活躍するときはもう日本が完全にリードして、
うん、
比較的ちょっとリラックスしてこうシュートを打てるときとか、
うん、
そういうときにはこういつも通りのプレーが出るんですけど、
うん、
どうも競ってるときにプレーが消極的になってしまうとかね、
うん、そんな言ってた、うん、
ただポイントガードとして出ている時は、
うん
うん、割とちゃんとボールをキープしながらこううまく引っかき回してくれて、そこからパスがポンポンポンとこううまく回って、
うん、
他の選手がシュート打ちやすい状況を作ってくれたりとか、
うんうんうん、
結構ボールの、ね、周りが良くなったんですよね、田中大輝をやってから、
うんうんうんうん、
周りもこうボールを持ってる選手をボールマンをこうずっと見てる止まっちゃうっていうシーンがなくて、
うんうんうんうん、
そのおかげで外中外ってこうボールがうまく回ったんですよね。
おお、なるほど、
うん、その辺からリズムが良くなってきて、
うん
うん、別に富樫選手がいたらどうなってたかとかっていうんじゃなくてね、
うんうんうん
うん、結構ね田中大輝選手になってから流れが逆に良くなってきて、その時もう結論前半と後半とでは違うチームだったと、
うんうんうん、
ラマス監督が言うぐらい、後半で一気に30点ぐらい離したのかな、なんかすごかったですけどね。
え、それはカタール？
カタール戦です
だよね、
うんうんうん、
ちょっとどうやら田中大輝選手は、
はい、
そういうこと想定されてたんでしょうか。
あの練習は、
うん、
田中大輝選手がボールを運ばなきゃいけないっていうシチュエーションというのは、実は今回の富山シリーズの前にもアウェーの時とかにもそういう場面ってありましたし、
ああそうか、
場合によってはポイントガードの代わりにもなるからという理由でもともとこういうチーム編成になってるんですよね。まあ、でも田中大輝選手が逆にそれができなくても比江島選手もできますので、あのそれを考慮して、
なるほど、
はい、まあ、もっとこうガードへのプレッシャーがすごく強い時に、
うん、
もう本当に上からものすごく激しく当たってくるとか、
うん、
そういう時に例えば田中大輝選手が本当にそれでもできるのかどうかとかっていうのはちょっと私もわからないので、その辺はやっぱ見てみたいですけどね。あと若干ディフェンスに難があるっていう風に言われてる富樫選手なんかも、まあ小さかったりとか当てられるとちょっと吹っ飛んじゃうシーンなんかも、ね、ところどころではあったんですけど、でも逆に大きな選手からしたら嫌なこう下からの構え、そういうディフェンスをしてかなり相手を嫌がらせてるシーンもあったし、実際そのスティールするような場面っていうのも、富樫選手が激しくプレッシャーを与えることによってちょっと安易なパスを相手が投げてしまって、それを他の選手がカットしてデビューしてこう速攻になるなんてシーンなんかもありましたんで、
なるほど、
だいぶこうディフェンスっていうのがこうチームとしてチームディフェンスっていうのが随分とねこう浸透してきたんじゃないかなっていう、ここへ来てっていうのはすごくありますね。
なるほど、
前半苦しんでも結局後半ディフェンスで勝ったっていう感じしますし、ただこれね、馬場選手の、本当に前も一回話しましたけど、馬場選手 の、 あの45度のあたり の、 あのディナイから の、 あのスチール、
あれね、
あれうまくいったシーンはおおって思うんですけど、飛び出して慌てて戻ってるシーンっていうのもかなりあるんですよね、注意して見てるとね。
なるほど、
もう飛び出しちゃって完全にもう自分が前に出ちゃって後ろから慌てて追っかけてってるってシーンがあって、他の人がカバー行ってて特にそのせいで失点するっていう場面は最終的にはなかったんですけどね。これがあの何て言うんだろう、別に監督の指示が全てではないっていう、時には自分の本能で動いていい時もあるっていうところを、まあこう何て言うのかな、 その一つの、まあ、事例なのかなっていうのはあるんですけどね、でもかなり怒られてるらしいですよ。
ああそこ飛び出しすぎやって、ギャンブルするなと。
ギャンブルするなと。
なるほど。
実際は結構怒られてるらしいです。
ああなるほどね、
でもなんかでも俺はやめない的なことも言ってたみたいです
なるほど、いや確かにね、わかるわかる、
まあその地元ってことでね、まあ、馬場選手にこうメディアの注目なんかも集まってる中、クォーターでコートに入った時のうわーっていう歓声と、実際流れを変えるものすごいダンクを決めてたんで、あのダンクのシーンぐらいはなんかニュースとかで見ませんでした？
見た見た。
もう横に2人、1人か2人とかいるのに、そっからなんか横からぐわーっとこう、ね、入ってって、ちょっと普通の人だとあれ相手との衝突を怖がってて、
そうやね、そして高さもやっぱ落ちるよね。
そうですよ
ね。僕これ自慢ですよ、自慢ですけど、私も一応ダンカーだったので、言いますとやっぱりね、練習とかアップの時なんて全然できるんですけど、あのね、相手がいると本当にちょっとコース変わるだけでもね、高さも変わるし、ましてや接触なんかあったらもう全然飛べなかったですね僕は。まあ、僕を引き合いに出して馬場選手を語るのはおこがましい話ですけど、いや本当にね、ちょっと接触あったら飛べないんですよね。
そうですよね、明らかに自分の方が完全にもう何センチも大きく高く飛べることがもうあらかじめ分かってて、で空中でも避けられるぐらいの余裕がないと、あの場面で普通はいけないですよね。
そういけないと思う。
ちょっと自分が勝ってるぐらいかな、だとちょっと危ないなと思っちゃいますね。
そうよ。で空中でやっぱ踏ん張り効かないんで、なんか本気で向こうが止めようなんて思ってブロック来て体接触でもしたら、くるんって回りますからね。
もうただじゃ済まないですよね。
そう
そんなことされた日には、
すっごい怖いと思うよ。
そうですよね。まあ、その馬場選手の地元の奥田中学のね、選手ってなんかも、あの2試合とも応援に来て横断幕なんかを掲げてましたけど。
ああそう、嬉しいね。馬場選手も、
馬場くんのお父さんなんかも映ってましたね。
へえー、そうなんや。まさに故郷に錦を飾るってこういうことかもしれないですね。
まあ本当にそこで勝負強くあそこでね、流れを変えるダンク決められちゃうっていうのは本当に持ってますよね。
ねえ、素晴らしい。
まあ、その中でもカーツっていう部分としては、やっぱり、ね、フリースロー入んない。
ああそう、そこか。
竹内ジョージ選手とかもね、いつもよりもいい動きしてたんですよ。結構いいカットインしたりしてて、これは別にあのカタール戦でも、あのカザフ戦でも両方とも、
スリーも決めてましたよね。
そう、こんなに積極的なジョージ選手久々に見たわってぐらい、結構いいプレーしてて、でも、フリースロー外す。
そこもったいないな。
まあ、前回の時の中川明乃さんがね、やっぱりそのシュート力に差がある、ましてやフリースローはもう本当にこれ日本まずいって言ってましたけど、本当にフリースローはね損してますね。
ああそうなんやな。
入って当たり前って感覚見ててそう思えない。
前も言いましたけど、そうなるとやっぱディフェンスが厳しくなっちゃうんじゃないかなって思うね。
そうですね、
ファウルしてフリースロー与えてもいいチームになっちゃったら絶対困るからね。
いやもう本当そうで、私は断っておきますけど大好きな選手なんですけど、アイラブラウンとかも入んないし全然、ちょっとね、これは本当に身体能力関係ないのにもったいないですよね。
そうやで、そうやで、
だからその辺ね、そうは言っても一部のね選手はもう確実に決める。でやっぱりね、あの馬場選手とかも意外とちゃんと決めてるし、あとファジーカスとか当然決めるし、
ファジーカスはほんま落とさへんよね。
あとあの当然八村とか渡辺裕太とかもやっぱ外さないですよね。
ああそう、
あと比江島も、でやっぱりエース的な存在っていうのはやっぱ外さない人が多いですよね。だからこそエースなのかなとも思いますけど、
うん、なるほど。
あと話は変わりますけど、その奥田中学、はい、富山の、
はい、
うん、まあその馬場選手とあと八村選手の母校ってことなんですけど、
うん、
なんかの記事で読んだんですエピソードで、
うん、
顧問の先生の話だったかな、
うん、
見ますか。
見てない、教えて。
馬場選手が3年生の時に八村選手が1年生で入っていたので、
うん、
実はあの2人が揃ってる中学って無敵だったんじゃないかとか、よくそういう質問を受けるらしいんですって。
ああ確かに確かに、うん
うん、だけど、うん、八村選手はどっちかっていうとも初心者に近いような感じだったのかな、まだ当時は。
ああそっか、
うん、
中学だったっけ、っ彼始めたの
多分そうなんじゃないですかね、
うん、
本格的には、
うんうんうんうん、
で中学3年生らは普通はもう夏休み入ってるすぐぐらいにはもう、まあ、全中出れば8月ちょっと過ぎぐらいまで行きますけど、
うんうんうん、
だからそもそも部活自体被るのがもう半年もない中で、
うん、
こんな状況だったから、
うんうんうんうん、
一緒に試合に出て、
うん、
でスーパー1年生と大エースの3年生みたいな、そういう図は全くなかったそうですね。
そうなんだ、
はい、
意外。
だから八村選手も3年生ぐらいになってやっと、まあ、つってもそのやっとっていうその基準が違うかもしれませんけどね、
うんうん、
普通の中学の選手とは基準が違うかもしれないですけど、
うん、
まあ今のこの彼の凄さを考えたらもう全然だったっていうことらしいんですよね、
う
ん、
そうなんや、
まあ、3年生ぐらいになってやっとってことだったらしいです。まあ技術の方がまだね、
うん、
サッカーなんかにしてもそうですけど、いわゆるハンドリングというかね、そういうこう部分っていうのはやっぱなかなかこうね、
うん、
身につくのにはある程度の時間はかかると思いますから、
うんうんうんうん、
体の使い方とかもね、
うんうんうん
うん、まあそんなエピソードもあるそうなんですけど、
うん
うん、であと今度2試合目のこうイラン戦ですよね、
うん、
イラン戦じゃないや、カザフスタン戦ですね、
うん
うん、これね一つポイントはね、
うん、
カザフはやっぱみんな大きい、
うん、
ちょっとねちょっと施設な言い方かもしれないですけど、みんなポジションみんな大きいから、
うん、
パッと見た目、
うん、
1人だけちょこっとでかいのいたりすると、この人はさすがにセンターかなとか思うけど、
うんうん、
ちょっと見た目だけでポジションが分かんない。
あーなるほど。
日本はデコボコデコボコなので背、
うんうん、
高い人がセンターで真ん中ぐらいがフォワードかなとか、なんとなく見てて分かっちゃうんですよ、
うんうんうん、
そういうのはあんまいないんですよね。
へー、平均的にでかいんやな。
でかいです。
というか逆にキビがいないっていう意味じゃなくて、
そうです、みんな同じような感じで、
みんな同じ、
まあ、ちょっとガードで一人背ちっちゃいのいましたけど、
うんうんうん、
それでも180以上は多分あるんじゃないかと思います。
なるほど、
うん、
うーん、
うん、まあそれで、
うん、
やっぱりこの試合もずっと競ってましてね、
うん、
3分ぐらいまでは、
うんうんうん
うん、ただね、うん、これも私後で、まあ、録画を見たわけで、
うん、
実際試合やってる時は文字だけをね時々見て追ってたわけですけど、
うん
うん、見てるとですね、
うん、
あのファジーカスすげえ、
うん、
神様仏様ファジーカス様、
は
あ
は
あ、ファジーカスに国名誉賞とかそんなコメントがどんどん上がっていくんですよこれ見てるだけでもうどんな状況かっていうのがまあちょっと想像できるというか、
ね、なるほどなるほど、僕も想像しました、うんうん、
誰かファジーカス愛してるって人もいましたよ。
あそうなんや、
はい、
分かりやすいね、うん、でもそれ聞くだけで状況が見えるようや、
うん、もう状況がよくわかります。
うーん、
ただ実際に映像を見てみると、
うん、
もちろんファジーカス選手が41点取ったっていう事実は存在するんですけど、
すげえな、うん
うん、ただ全部、うん、ポストでポジションを取ってるファジーカス選手がいて、ただそのままフックシュートに持ってったっていう、
うんうんうん、
あんまりそう単純なものでもなくて、
うん、
ちゃんとボールが渡ったりとか、
うん、
あとは、うん、その実はファジーカスがシュート打つ前の段階で、
うん、
結構みんな積極的にアタックしてるんですよ。
あーなるほど。
でアタックしてるからディフェンスがこうごちゃごちゃっと乱れますよね、
うんうんうんうん、
だからファジーカスがオフェンスリバウンドを取りやすいシチュエーションができるわけですよ。
なるほどなるほど、
うん、だからそこでファジーカスが取ってそのままポッと入れるっていう、
うんうんうん
うん、実はただファジーカスに1対1任せたとかそういうんじゃなくて、
あーなるほど、
うん、実はそういういい流れができてて、
うん、
そういう中でセカンドチャンス的な雰囲気でファジーカスが結構入れるシーンっていうのが結構ね、
うん、
半分ぐらいを占めてました。
おーなるほど、
そこがねすごくいいなと思いますね。
ほんなら僕が想像してたんとはちょっと違うわ。
そうだ、私も最初多分岸さんと同じのを想像してたんですけど、結局ファシカスにやると何もできないのかみたいなね、なんかここまでのシチュエーションじゃなかったです。
なるほど。
いやもちろんそのファシカスがいなきゃそのオフェンスリバウンドを取られずに相手に取られて逆に速攻食らうってシーンもあったでしょうから、まあファシカス様様だってこと自体は別に間違いではないんですけど、ただその前の前提の部分っていうのもね、割といい部分があったので、
なるほど、
そこはもうすごく良かったところじゃないかなと、ね、
で誰がっていうわけじゃないけれども日本のバスケットがファジーカスを使えるようになってきたのかもしれないね。
結局ねそこなんですよね。だから弱い相手だったら確かにその選手がいただけで楽に勝てるってのあるけど、本当に相手が強い時は、やっぱファジーカスがいただけで勝てるわけじゃない。それはインターハイとかでも同じですよね、留学生が県大会は勝てても全国では勝てないっていうのと、まあちょっと例えがですね、ちょっとそれと同じようなことで。
そうかもしれない。なるほど。
ちょっとね、一つちょっとね面白いなと思ったのは、まあ、頭須監督の指示なんですけど、なんか最初ね結構ねゾーンディフェンスを使ってたんですよ、結構、でこれね後半のね本当3ピリ4ピリの話なんですけど、相手選手が頭をポンポンってやって、よくあのサインプレーみたいな指示を出す時ありますよね。
はいはいはいはい。
それやった瞬間マンツに変えるんですよ。
それは指示が聞こえたの？
それは、あの中川明乃さんがリポートで、あのその何番のガードの選手が、頭ポンポンっていうサインを出した時に、その時点ですぐマンツに変えろって指示を出してましたねっていうのをリポートしてました。でそのまま見てたら本当にそうなってたんで、ちょっと駒送りにしたりとかしてちょっと見たりしてたら、本当にそうしてたんで、
すげえすげえ、そうなんや、面白い、それ
これ面白いなと思って、結果としては結局失敗して点取られたりもしてたんですけど、あもう代表レベルになると普通にそういうことを、まあ、即興かどうか知りませんけど、やっちゃうんだなと思って。
いやほんまやね。
いやせめてほら普通だったら、この点が入った時は、まあ、あのプレスからゾーンにして、そうじゃない時入んなかったらマンツーマンでそのままつけみたいな、そういうのはまあそこそこの強い学校だったら別に高校とか大学でも普通にやるかもしれませんけど、なかなか相手がサイン出したら急に変えるとか、これはなかなかね、ないですよね。あとは女子なんかは割と戦術が多い印象があるので、もしかしたら当たり前のようにやったりしてるかもしれませんけどね。
なるほど、いや面白い話だなそれ。
もうこれはちょっとね話さなきゃと思ってたんですけどね。
それが後半からやったの？
後半でしたね。
へー、
もう多少日本がちょっと流れをつかみかけてるぐらいの時の話だったと思うんですけど、
まあこれ日本カザフは16点差、86対70の16点差だったわけだけど、
はい、
まあ途中までずっと接戦だったって言ってたよね。
はい、
これ開いた要因としては何が挙げられるの？
そうですね、やっぱディフェンス頑張って、そこからいいリズムをつかめるようになったってところですかね。日本のシュートがやっぱり入るようになってきたっていうのもありますけどね。
3ピリの出だしまでもうなんか接戦してたの？
接戦でしたよね。
3ピリの真ん中ぐらいからも空いてた？
真ん中ぐらいからじわじわ、
あそういう
感じ、日本が2回入れて向こうが1回入れてぐらいとか、なんかだんだんそんなペースでじりじりと離れていったって感じですね。
なるほどなるほど。
うん、
4ピリスタート時点でどれぐらい空いてたんやろ？
あれ4ピリスタート時点でどのぐらいだったかな、
ちょっと
ねそれ忘れちゃったんですけど、
あそう、
3ピリで結構、
10
点ぐらい離れたような印象ありましたけどね。どうだったかな、もうとにかくねカタール戦の時もそうだったんですけど、もう終盤の方は相手チームが全然シュート入んないっていう状況になってましたね。
ああそうなんだ。
でも粘り強かったですね、やっぱ外入るんでカザフ。スタートの時点はもうなんか、まあ、連続で点決められて、なかなか日本がまだノーゴールのままだみたいな状態が最初の2分ぐらい続いてたので、なんか嫌な始まり方だなっていう印象はあったんですけどね。終わってみれば 真逆になってましたが。
なるほど、うん、今ね4クォーターのスタート時点でどれぐらいやったかっていうのをちょっと見ようとしています。入ってました、はい、62対58の4点差とか、
うん、4点差か、
うん、それがずらっとこう、
そうですね、
開き始める
終盤の方はもう勝ったなっていう感じで見れてましたね。
そうやね。
あとね、
うん、
印象的だったのは、うん、カザフスタン監督がめちゃくちゃ若くて。
あ、そうなの。
29歳ぐらいの人です。もう顔にツヤがあってなんかすごく若くて、なんかカザフスタンのヘッドコーチイケメンってこうツイートがいろんなところで出てましたけどね。
そうなんだ。
でもこのヘッドコーチも途中で急にこのチームを持つことになったっていう話なんで。
あ、そうなの。なんかあったんやな、まあ、
どこの国もいろいろあるんだなと。
そうやね。
まあ戦術面とか見たりとか世界ランク的にカザフがどのぐらいの順位かっていうのはちょっと忘れましたけど、
うん、
やっぱ体格的に結構大きいチームだし、
うん、
やっぱロシア系のチームってやっぱり日本よりも全体的に見てもスポーツちょっと強い国が多いじゃないですか。サッカーとかは日本の方が上かもしれないけど、
うん、
体格的にはそういう人種の国なので、
うん、
やっぱこういったところに勝てるっていうのはね、
そうね、大きいよな。
嬉しいことだと思います、
うんうんうん、
しかもカザフ日本とやる前に、
うん、
日本がカタールとやってる日にですね、
うん、
同じブロックのフィリピンと対戦をして、
うん、
日本より順位上のフィリピンと対戦して勝ってるんですね。
お
だからこれね、
うん、
もちろんフィリピンはあの例の事件がありましたんで、
うん、
出場停止だった選手とかもいたりとかして、
うん、
まあいろいろあったっていうのがあるにしてもですよ、
うん
うん、あのオーストラリアとの乱闘の
件ですね、うんうんうん、分かる分かる、
うん、それでもやっぱ勝っちゃうっていうね、
うんうんうん、
ことで、だからそういう意味ではカザフ戦は本当に見ててちょっと怖かったですけどね、アンピリウナでは。
なるほど。
ということでグループで3位まで上がりましたんで、
うん、
フィリピンを抜きまして、
うん、
日本が、6勝4敗でフィリピンが5勝5敗になったのかな。で日本が残り2試合考えた時に、
うん、
イランとカタールと当たるわけですね、
うん、
でフィリピンが、うん、どこと当たるんだろうな。これフィリピンが2勝できるんじゃないかって言われてる感じっぽいんで、
うん、
だからフィリピンがカタールとあとどことやるのかな、分かんないですけど、だからその次の対戦相手を考えた時に、
うん、
まあ、イランに負けてカタールに勝つって勝ちだとちょっと五分五分ぐらいの感覚で、
うん、
もしイランにもカタールにも勝てばほぼ確実にワールドカップに行けるんじゃないかっていうところも
出るようなんで、うん、素晴らしい、うんうんうん
うん、あれなんかザーッと音なんだこれ
今も、
はい、
今止まった、
いや
鳴ってる、
はい、
あらなんでやろう、んどうしたんだい、
砂の音みたいな、なんかザーッていうのがなんか、
あらら、続けられる？
いや今度は続き、あの聞こえてるようだったら全然問題ないと思うんです
けど、こっちは全然聞こえてるな。
あ、そうですか、
うん、
そうですね。であとは、中国がね、
うん、
まあ、ちょっと順位を上げてきた逆ブロックの方が、
ほうほうほうほう、
うん、以前もう出場は決まってるので、
うん、
若い選手を使ってるなんて話ありましたけれども、
うんうんうん
うん、これもまたさらにね1年ぐらい前に私がちょっと一回話したことあるんですけど、
うん、
中国はその代表選手を育成のために、
うん、
赤と青かなんかにチームをこう真っ二つに分けて、
うんうんうんうん、そうやったな、
そうです、で今回もそのうちのどっちかの方のチームだけで出てるみたいです、
ね、なるほど、
うん、
すごいな。
いつ合併するかっつったら多分そのワールドカップ本戦とか、
うん、
まあ、オリンピックの最終予選の時とかに多分その中でも本当によりすぐりの選手を集めたナショナルチームを作るつもりなのかもしれないですね。
今フィリピン見ました、
はい、
3日に、
はい、
イランとやってますね、フィリピン。
あ、はいはいはいはい、はい、
でそれが8点差でフィリピン負けてます。
うんうんうん。
そしてもう一つが今度21日
はい
2月の21日
は、
はい、これがカタールとになってます。
そうですね、そこカタールですよね。
うん。
あと1回の2月の24日はどことやるんでしょう。
2月の24日は乗ってないぞ。もうこれだけじゃないの。
ああそうなんだ、なるほど。
うん、これだけだと思う。
あれ1試合少ないのかな。あれ
なんでやろう、どっかでやってる。
あ、3日って2月の3日にやるってことですか。
いや
12月の3日にやったってことですよね。
そうそうそうそう。
ああそうなんだろうな。
なんかこの2試合だけやったけど、もう3日は済んでるからあと1試合だね。
あ、そういうことなんですね。
うん。
じゃあもう日本が本当にイランに勝てるかどうかですね。
そういうことや。
うん。
うん。なるほど。
いやーこれはねちょっとね2月まで持ち越しですけど、まあ時々です。
そうやね。
まあ、本当にこの B リーグの方のいわゆるリーグ戦というか、
うん
うん、通常の方のやつももうスケジュールパンパンなんでね。
日本はちょっと待って、2月にイランとやるやん、
はい、
それ以外は
あとカタールに2月の24日要はイランの3日後にカタールとやる。
あということは24日やっぱり両チーム乗ってないな。なんでやろう。
乗ってないだけですよね多分ね。
乗ってないだけだな。24日あるんだろうね、うん、これ
多分、
うんうんうんうん、
偶数じゃないから多分あるはずなんですよね。
うん、そうだな。
うん、
うんうんうん
うん。まあ過密スケジュールの中メンバーが欠けないことを祈るしかないですけどね。
うまいな。
やっぱ NBA なんてもうシーズン中ですからね。
うん、
ちょっときついんだろうなって気はしますし、
うん、確かに。
ね、なんかオールスターのシーズンとかだったらもしかしたら大丈夫かもしれないけど、
うんうんうん、
なかなかもいかないですもんね。
うん、なんかモンキチ送ってくれたんやんな、あの渡辺裕太はもう無理と、
うん、
確実に無理になっちゃってるな。
NBA のシーズン中ですからね。八村がどうなのか。
八村塁がどうなんだろうね。
大学がほらシーズンが日本と違うシーズンで9月からでしたっけ。
あ、そうなの。
海外だから、
うんうんうんうん、
だからちょっとその辺のところはちょっと感覚的によくわからないんですけど、2月って何してんだろうみたいな感じで。そうですね。まあ、あとはまた誰か日本のサッカーの代表みたいにここでまた急に頭角を現すような選手が出てくるかどうかっていうところも含めてね、
うん、
まあ楽しみなところでもあります。
そうやね、
うん、
うんうんうんうん。いやー楽しみ
です ね、
ね、
ちなみに今日ちょっとびっくりニュースがあって。
おお、どうしたの。
あのレバンガ北海道のヘッドコーチが、
うん、
なんかブラジルの代表のコーチだったとかなんとかっていう人だったんだけど、
うん、
解任されまして、でそれまであのアドバイザーっていう立場だった内海さんがヘッドコーチになりました、ね、
そうなの。
あの能代出身のね、
わかる、うん、
あの女子の代表のね、うん、ヘッドコーチをなされていた京都の内海選手のお父さんですね。もともと札幌大のコーチをされてたこともありますんで、
うんうん
うん、まあ、北海道では本当にねゆかりのあるという方なので、
うん、
まあ、きっと北海道では歓迎されると思うんですけどね。ただいつも女子をこう、ね、最近はやられてたから、
うん、
男子だとどうなんだろうかという話題にもなっておりますがね、うん、
なるほど、
うん、
どんな事情は分かんないの。
いややっぱ負けまくってますからね、レバンガは。でもこういう時ってどうなんでしょうね、誰の責任なのかっていつもヘッドコーチ切られますけどね。フロント側には責任ないのかとか、
うん、
でもフロントは会社みたいなもんだからですね、そんなチームの成績悪いからって社員切られるっていうのもなんかっていうのもあるんです
よね。そうやね、
うん、なかなかこの辺は って外の人間には分からない難しさがあるんだと思うんですけどね。
いや、やっぱりでもそういうもんでしょう、プロですし。
まあそういうことですよね。日本のプロ野球で考えりゃ分かりますよね。オーナーが辞めるとかね、そういうのは普通はないですからね。
そうだね。それとかやっぱりそのプロじゃなくとも、やっぱりこうゲームがうまくいかないことを選手のせいにするコーチングしてる人、ちょっとマジかよって思うことありますよ僕、正直。それはその、なんとも言えないな。それはひいてはあなたの責任じゃないよっていうね、ところはあるよね。
まあそういう意味でやっぱりコーチが責任取るっていうのが、まあ妥当というか、それが正当というか、
そうそうそう、責任の所在がそこにあるという、
そういう
感じでいいんじゃないかな。その責任を負ってるからこそ選手はついてくるわけだし。
まあそうですね。
ね、厳しいですけどそういうことなんでしょう。
まあそんな B リーグが今、オールスターのことでもちょっとね盛り上がってまして、ちょうど昨日も、ね、記者会見があったんですが、そんな中この前私の方でもね、ホワイトとブラックそれぞれ、選ばれた選手の名前なんかも挙げさせてもらったんですけども、最後の1人ずつ、ホワイトもブラックも1人ずつは、FNS 投票で決まるということで、ここぞとばかり各チームのファンの人たちが、私の周りでも、ツイッターなり、Facebook 開くとですね、B リーグ、ハッシュタグ B リーグオールスター、ハッシュタグ誰々みたいな感じの投票が殺到しておりましたけれども。
なるほど。投票の方法は、ハッシュタグで、チーム名、名前みたいな。
B リーグオールスター。B リーグオールスター。あとハッシュタグもう一段で、そこに今度選手の名前入れるみたいな感じだった
んですね。なるほど。これ、たくさんしてもダメなのね。1アカウントで1人。
多分そうですね。
多分そうなのね。
あれ1日1回なのかちょっと詳しいルール忘れましたけど。
なるほど、
私も投票しましたよ。
あ、誰に投票しました？
タツオです。
おお、タツオとかそんなん あるの？
いや、多分無効票、無効投票になってると思う。
ああ、なるほど。
いや、タツオがたまたまツイッターで、なんか自分で自分をこう投票してたんですよ。俺も出たいみたいな雰囲気で。
なるほどなるほど。
セリフは忘れましたけど、だから私も応援するよっつって、格好で投票しておきましたけど。
かわいいな。
そしたら自分で数えて、全然ダメでしたみたいな後に自分でつぶやいてましたけど。で、私はやっぱね、神奈川の人とかが周りに多いからかもしれませんけども、B コルのね、細谷選手っていう、ガードのスリーポイントよく入る選手ですけど、あの人の名前をね、ツイッターでこう投票する人すごく多かったんで、自分の周りにそれでもう見るたびに細谷細谷ってくるから、あ、これ細谷行くんちゃうかと思ってたんですけど、実際のところはやはり、そういうわけでもなく、ブラックの方は、キングスの岸本選手ね。でホワイトの方は、地元のですね、富山、地元というか、の、水戸選手、
会場のね、
そうですね、近大出身の富山のポイントガードの選手ですね、が、選ばれておりました。で、なんか羽田空港かなんかで記者会見やったみたいですね。
あ、そうなんだ。
実は私の知り合いがその記者会見かなんかの投票当たったみたいな感じで、なんだっけ、応募できるんですよ、記者会見かなんかをこう見に来た人。SNS のなんかで応募できて、で私も応募しようと思ったんですけど、絶対仕事で行けない日だったんで、まあ応募はしなかったんですけどね、知り合いが当たったなんつって、羽田に向かって本当に行ってましたけどね。
なるほど。
でそこでまあ、チームファイトとブラックで、特にスタミナ選ばれた人同士でこういろいろマイク回して、インタビューに答えたりなんていうシーンもあったんですけど、でチームブラックの方のキャプテンは馬場選手らしいですね。
おお、そうなんだ。
馬場選手以外は全員ブレックスってことで。
ああ本当だな、本当だ。
だからライアン・ロスター選手が馬場にパスを出すかどうかっていうのはちょっと今迷ってるところですみたいなね、まあ、こんなことを言って、馬場選手をめちゃくちゃみんなにいじってるシーンもあったから、
ただ、ファン投票枠がそういうことやねんな。で、
そうそうそう、ファン投票で決まったのが
推薦枠とかもあるね、 B リーグの。
あ、そうです、そうです。
ここを含めるといろんなチームが
あ、そうです、
いるということでね。
そうです。あとはなんか公約みたいなやつで、なんかルーレットかなんかでこう、うん、この公約を守らなきゃいけないみたいなのがそれぞれのチームであって、
うん、
でそのブレックスが4人いる方は、うん、誰々がモッパーになるみたいなのがあった
ら、
そしたら、
うん、
4対1で馬場選手が馬場さんがいいと思う人をしたら4人がはーいみたいな、確かそんな感じだったのかな、まあ、そういう馬場選手いじりみたいなのがね、記者会見でも行われてましたけど、
ね、なるほど。
でホワイトの方は、うん、キャプテンが金丸選手ですよね、
う
ん、でキャプテンとして何かありますかっていうふうに答えた時に、
うん、
まあああいうキャラクターなのでそんなにこうしゃべりで目立つタイプじゃないので、
うん、
インタビューでもキャプテンって言ってもね、何できるわけじゃないからみたいなこと言いながら、
うん、
なので、
うん、
あの地元自分のチームの公式風マスコットのタツオを連れてって盛り上げてもらいたいと思いますっていうふうに金丸選手がインタビューで答えたそうなんです。
ああそうなんや、
うん、
うーん、
その直後に達夫君がツイッターで、
うん、
うおーみたいな、マジですかみたいな感じで、
それは嬉しいわな、
うん、まあ、そんなわけでマスコットが大集合という噂もありまして、
お
ー、実は個人的に、うん、あのこういうイベントの話を聞いてる分にはいいんですけど、
うん、
オールスターって見たことあります？
ないよ。
あの NBL の時も含めて、
うん、ないな。
やっぱり本気でやるわけではないので、
うんうんうん、
私自身は正直言うとちょっと退屈で、
それはよく言うねみんな、
うん、うん、まあスリーポイントコンテストは面白いんですけどね、
うんうんうん、
うん、1回見に行っていつもよりもしかも1000円ぐらい高い席だったりするんで、
うんうんうんうん、
まあ1回行ってもういいやって自分はちょっとそっち派なんですけど、
うん、
うん、まあ、ただ B リーグになってからは1回も行ってないし、
うん、
まあ、あとは今回みたいにこうマスコットがたくさん登場するとかね、うん、なんかいろんなこうイベントがあるようなので、
うんうん
うん、ちょっと興味はありますけどね。
うん、なるほど、うん、
だからそのイベント好きな人は楽しめるのかもしれないですね。
うんうんうんうん、まあ、うん、一種お祭り感覚で見ないといけないよねこれは。
そうなんですよね。うん、
またそれが楽しみであるというファンもきっといるでしょう。
いや、かなりいるみたいですね。
ね、
もう意外とね富山じゃない人の方が会場にいっぱい来てるんじゃないか、
うん、いいかもしれないね、
うん、
やっぱりゲームで見れない顔っていうのも逆の逆手にとってみるとね、貴重なシーンを見れるかもしれないもんな、
うん、だからやっぱその選手で入ってる人たちっていうのはかなり楽しいはずなんですよね。
うんうんうんうん、
うん、もうそのコートの上にいるというよりは、あの選手とあの選手が同じユニフォーム着てなんか一緒に何かやってるっていう、それを見て楽しいっていう人たちもかなりいっぱいいるようなのでね。
うんうんうんうん、
うん、
いやそれはそうでしょう。
去年のオールスターの時なんかは、うん、本当はスリーポイントコンテストをやってる時に、
うん、
あの織本選手がスーツで出てきて、その時は一緒にこう見てるっていう立場だったのに、いきなりその場でスーツ脱ぎ始めて、そしたら下にユニフォーム着ててみたいな、まあ、そんな仕込みの中でいきなりそこで突如スリーポイントコンテストに参加して、
うん、
ノーアップで打ったからシュートは入らなくて、
うんうんうん、
河村にめちゃくちゃいじられるっていう、
ま
あ、そういうシーンなんかもあって、
うん
うん、まあそういったことがあっての今回なのでね、
うんうんうん、
またどんなイベントが、あるいはどんな隠しイベントがこう用意されてるのかっていうところは見どころかもしれません。
面白そうだね。これは放送はあるんかな。
まあどうなんでしょうね。そこもまたね、こんだけ盛り上げといて、うん、またフジテレビネクストでしかやらないとかやめてくださいよと私は言いたいです
けど。ほんまやな。
なんかね、富樫選手はまたダンクしたいって言ってたみたいです。
あ、そうなんや。去年やったもんな。
ファジカス選手に今回は、
うん、
ファジカスと同じチームなんで、
うん、
ファジカス選手に、うん、持ち上げてもらえたらな。
なるほどね、
うん、
抱っこダンクね。
そうです、
うんうんうんうん、
ただ言い忘れましたけど、富樫選手はさっきの代表戦の時のカッタルフェの時に怪我したのに、
うん、
で次の日はもう一切治療も受けずにずっと安静にしてて、
うん、
で今度試合の前日である日曜日に、
うん、
とりあえず練習に一応参加するだけ参加するぐらいの感じで参加して、
うん、
でカザク戦はスタメンだったらしいです。
おお、そうなんや。
こんなんで試合出てたんかっていうね。
うん、
まあ痛いなんて言ってられないっていうのもあるし、
うんうんうん、
うん、そんな中リミル選手をスタメンに使わなきゃならないぐらい、
うん、
層が薄いのかっていう厳しい目をするとそういう見方もできるんですけどね。まあ元気そうに、まあ、してるみたいですし、
うんうん、
あとずっとね腰を痛めてて、うん、ここのとこずっと休んでた田臥選手もオールスターは出ると言ってるようなので。
ああそうなんや、
うん、まあオールスターもうちょっと先ですからね。
うん、
うん、1月の話だからまあ、
うん、
ってことはそろそろ復活するのかなと。
うん、
でちょうど私、
うん、
今週末日曜日に、
うん、
琉球ゴールデンキングス対栃木ブレックスという首位決戦を、
うん、
栃木まで見に行くんですけど、
お
この時に田臥が復活してくれたら嬉しいなと。
そうやね、
思っております。
やっぱ
でもね田臥くんのねいないね、うん、ブレックスは面白かったですけどね。
あそう、
この前川崎との試合見に行った時も、
うんうんうん、
今ノリノリの渡辺選手とかね、
うんうんうん、
鵤選手とかいろんな見せ場もありましたんでね、
うんうんうん
うん、
いいね。でもやっぱりこの人はチケットの値打ちを変える力あるよね。
そうです
ね、田臥選手がいるいないでちょっと値打ち変わってこない？
いや間違いなく変わってきます ね、
ね、
うん、
うん、見たいな。
やっぱ成功してるチームの上が成功してる一番の要因はやっぱそこですからね。
うんうんうん、
こればっかりは間違いないですよ。
そうやな、
うん、年俸いくらか分かりませんけど、
うんうんうんうん、
でも興味ありますよね。
あるよ
な、これ待ってんでしょうね。
うん、
うん、
そうやな、
ね、まあ、夢がありますけどね。
うん、なるほど、
そんなところでございます。
そんなところでございますか。じゃあ私から一つ、ほら
天皇杯、
うん、天皇皇后杯の組み合わせがなんとタイムリーに、まあ今日付変わってるから昨日になっちゃったけど、
ああそうですね、
うん、組み合わせが発表されてますよね。
うん、
でこれをちょっとバストラでも発表したいなと。
ベスト8からってことになるんですよね。
そうなんですよ、ファイナルステージ、うんうん、でファイナルラウンドはねちゃんとこう抽選するんですよね。
はい、
で昨年度優勝してた男子は千葉ジェッツ、
はい、
で女子は JX エネオスが、
はい、
一番端っこ、
うん、
まあ、左から数えたら8番になるんですけど、両チーム男女両チームはその8番に昨年優勝したチームが入って、
うん、
であとは抽選していくんですよ。
はい、
うん、で、中川何野さんやったっけ、
秋野さん
、はい、と、
はい、
佐古さんが引いてましたよ。
へ、
はい、でね、
佐古さんに感謝だな、ブレックスワンの私としては。
あそう、
はい、
おブレックス、あそうね、ブレックス決勝いけそうな気はしますね。勝手なこと言っちゃったあれやけど、
いやいや、まるっきり同じお気持ちでおります。
ほんで右側のブロック、この山はもうほんま死のブロックだね、これ
これはやっちゃいましたね。
やっちゃったね、だいぶ偏ったなこれ。
そうですね、いきなり決勝かみたいなところから始まりますからね。
そうやね、うん、三河とアルバルク東京、それから川崎と千葉ゼッツ、これが1回戦やからね。
が因縁同士って感じしますしね。
あ
赤同士と黒同士で当たっちゃうしね、
うん、
ユニフォームの色的にもね。
いや本当に本当に、
うん、
うん、これは偏りが出ましたね。
そうですね、
まあ、一応1回戦言っときましょうか。
はい、
左端から順番に言っていきます、はい、サンロッカーズ渋谷、それから栃木ブレックス、はい、これが1回戦ね、はい、で大阪エベッサと京都ハンナリーズ、これ1回戦、シーフォース三河はアルバルク東京から、川崎ブレイブサンダース対千葉ジェッツということになっております。
これ会場は埼玉スーパーアリーナでよろしいですか。
はい、これ会場全部埼玉スーパーアリーナでございます、うんうん、それから女子の方がこれね、はい、うまく引いてました。中川さん、
これね、私の予想去年と同じカードになるんじゃないかっていう決勝が。
ああそう、
うん、
左からいきますね。
はい、
デンソー対トヨタボーセ、
はい、
からアンテロープス対三菱コアラーズ、
トヨタ対三菱ですね、
うん、トヨタ三菱、
はい、
それから富士通と日立ハイテク、
はい、
それからシャンソンとジェイクセンノス。
いきなりシャンソンも当たっちゃうか、そこでって
感じです。そうやね、この1回戦見逃せないよね。
そうですね、ただね、うん、私準決勝の伝送対、うん、おそらくトヨタになると思うんですよ。
うん、
これね、うん、本当は JX に一番近いって言われてるのはトヨタなんですけど、
うん、
だけどトヨタってなぜかね、伝送にちょっと弱いんですよね。
ああ、そうなんや。
確かに去年もね、それでね、伝送が勝って、
うん、
あ、違うから、伝送はあれ去年どっちだったかな。とにかくね、トヨタ変なところで負けちゃうんで、去年も伝送と JX だったんですけど、
うんうんうん
うん、もうね、前半で勝負ついちゃったような感じになったんですよね。で、伝送は逆にね、一番高田真希選手っていうね、
うん、
もう渡嘉敷来夢選手がいなくなったらこの人しかいないっていうインサイドの選手なんですけどね、この選手が非常にいい動きで、
うん
うん、なかなかこの人止められるのはもう渡嘉敷来夢か、今ちょっと3球で休んでる間宮、
うんうん、
ね、今名字変わっちゃいましたけどね、
うんうん、
もうその2人ぐらいなんじゃないかっていう、うん、それ以外の人にはなかなか止められないのと、
うん、
あとハイポからのシュートめちゃくちゃ入るんですよ。
ああそうなんや、
もう10回打ったら9回ぐらい入るっていう。
インサイドプレイヤーそれ欲しいよね、
うん、まあ、背が182ぐらいだからまあ、
うん、
ね、世界的に見たらそんなに大きくないからってことで磨いたプレーだと思うんですけど、
うん、うん、その駆け引きは大事、
うん、でそれを止めようとしてこう、うん、ね、うん、出たらそこでカットインしてくるみたいな、そういうプレーもできちゃうもんだから、なかなか止められないんですよね。
なるほど。
アホの赤尾選手の、
うん、
妹さん、うん、妹さんじゃない、赤穂姉妹か、
うんうんうん、
もういたりとかね、
うんうんうん
うん、意外と層も厚いと。
なるほど、
うん、まあ JX をどうやって倒すんだろうってとこですけどね。
うん、この伝送のコーチって、
はい、
今巷アメリカで騒いでるテーブス海君のお父さん、
あれ富士通じゃないですかね。
あれ富士通か、あ、富士通だ、そう
です、
そうだ、
うん、戻ってきたんですよまた。
ああそうなんだ、
うん、
ほうほうほう、
富士通はね、まあ、正直神奈川のチームですから、
うん、
私も結構ね応援してるんですけどね、篠崎選手とか、
うん、
山本千夏選手とかね、
うんうんうん、
結構私の好きなプレイヤーなんですけど、
うん、
うん、まあ、準決勝で JX にどれだけ
歯を立てられるかという、
あと町田選手ですね、
ポイントが選手ね、
日本、
うん、うんうんうん、そうだね、いや、うん、楽しみやけどね。
そうですね、うん、女子は今もう完全に宮澤選手がただ GX はどっちかというとエース的な存在になってきてるので、
うん、
うん、ちょっとやっぱり変わってきましたね。
そうやな、
フォワードの選手の中でもやっぱあの選手が一番伸びてるってことで、
うんうんうんうん、この牙城どこが崩しにかかるかっていうところやけど、3連覇4連覇がかかってんの、
もうず何連覇なんでしょうね。
え、ちゃうわ、え、5連覇や、5連覇、
うん、全然負けてないですからね。
5連覇してて6連覇がかかってんのか、そんなんやな、
そういうとこですよね。
いや、すごいよな。 うんうん、この牙城を崩すのはどうなのか、新しい時代が開くのかどうか、
そう
ね、楽しみ。
天皇杯なかなか優勝できないですからね。ダンスの方もなんかもうちょっと、
うん、
私はブレックス派なのでね、
うんうんうん
うん、キングスが負けちゃいましたからね。
おお、そうやで、
あれはねびっくりです。
うん、あんまりね、
いくら古川選手が代表で抜けてたとはいえっていうところありますからね。
うーん、
トーナメントは分からんですわ。
分からんね、まあ、それがまた面白さなんやって、
はい、そうですね。
ですです。
だからねブレックスもね、なんかいきなりね決勝いけるかもって話しちゃいましたけどね、
うん、
アンドッカーズがちょっと最近乗ってきてるので、
うん、
うん、足元すくわれないようにしていかないと。やっぱりね、もっとレイカーズ2人いますからね、
うんうんうん、
やっぱコンビいい感じでいいプレーしてますしね、
うんうんうんうん、
ベンドナメ選手も調子いいですし、
うん、
あと広瀬選手、
ほう、
うんうん、まあ最近代表外れてますけど、
うん、
3年ぐらい前まではもう代表の常連だった選手ですね、
うん、
ここ1、2年ちょっと怪我があったりやなんやりちょっとねいまいち不調だったんですけど、
うん、
ここのところはちょっと復活してきてるので、
お
もうね、うん、3ポイントだけがちょっといまいちかなって感じでしたけど、うん、もうカットインプレーとかパワーもあるしブルドーザーみたいな感じで、
うん、
カットインしてきてそれを止めようもんなら絶対ファール取られるし、しかも押し込まれるっていうバスカン野郎なんですよね。
なるほど。
うん、こういうのがちょっと復活してくるとブレックスもちょっと手こずるかもしれないなっていう。
なるほど、面白いね。
分かんないですねこれは、
うん、
あとねそのキングスを破った大阪エベッサ、
うん
うん、あのね木下選手、
うん、
この選手がやっぱりね、
うん、
ポイントガードやってる時は強いですね。
うんうんうんうんうん、
まあ、最近もうベテランってことでね控えで出てくる時が多かったんですけど、
うん、
この天皇杯見てると木下選手が割とプレータイム増えてるんですね、
うんうんうん、
でこう正直ね見てるとあまり面白いバスケはしないんですよ。地味なプレーが多いし、
うんうんうん、
ただピックアンドロールをすごくうまく使うのと、
うん、
まあ、冷静なプレーと、
うん、
リーザという時のシュートの決定率が非常に高い、
うん、
意外に厄介、
うんうんうん、
この落ち着いたゲームメイクで、
うん、
なんかキングスがリードできないまま、
うん、
中盤まで持ち込まれ、
お
で終盤でエグゼビア・ギブソンというね、
うん、
結構体格のいい、
うん
うん、うまい選手がいるんで、
うん、
そういった選手にも最後叩き込まれたりしたみたいなんでね、
うん、
まあ、この辺の選手が怪我でもせずっていうところでいけば、
うん
うん、また面白くなってくるかもしれません。
そうだね、
代表候補にも選ばれた熊谷直也選手もいますし、
うんうんうんうん、
ロックスもね、
目が離せませんね。
目が離せません、
ね、
うん、楽しみでございます、
ね、この由緒正しき大会のね、
はい、
優勝カップにちょっと、特徴がありまして、
はい、
これから決勝戦終えて優勝カップトロフィーがこうバッて持ち上げられるシーンをぜひ皆さん注目してほしいんですけど、
うん、
このカップの台座の部分が黒いなんかものがついてるんですよ。カップ自体は金属なんですけど、うん、
はい、
この足の部分にちょっと黒い何かがついています。
え、それ今年とかじゃなくて去年とかもそうでしたっけ？
もうずっとそうです。
いや、私去年決勝見に行ってカップ上げるシーン、うん、男女ともに見てるんですけど、
うんうんうん、
気づかなかった。
気づかなかった。もうその目立つもんじゃないんで、
写真も撮ってるから見ればわかるか。
うん、台座がね全部金属じゃなくて、うん、台座の部分に黒いものがついてます。ラバーなのか、なんせ金属じゃないものがついてるんですよ。そしてねこの台座、不思議なことにね、
はい、
男子はちょっとね出っ張って作られてるんですよ、
うん
うん、ちょうど菊の御紋、天皇家の菊の御紋がついてる真正面の部分にの、
うん、
なんていうかな、真正面から見た時にその台座の部分がポコって出てるのが男子の優勝カップです、
う
優勝杯で女子はね、うん、逆にちょっとへこんでるんですよね、
うん、
なんかほらこの優勝正しき大会やからここに何か意味があるんじゃないかなと思ってね、ちょっと面白いなと思って僕は見てた
んです。へこんでるとこと出っ張ってるところはめるとカチャッときれいにはまるとかそういう単純な話じゃないですか。
それはどうなんだろう。いや面白いねその 3D も
並べると
この謎をね誰か分かってる人はねぜひ教えてほしいんだけどね。
何してたらマニアックっていうレベルじゃないですけど
ね。この台座の部分にねそういう特徴があるのでぜひちょっと注目していただけたらなと思います。女子はへこんでて男子は出っ張ってます。
はい、
うん面白いでしょ。
はい
知
ってます、うん、
ね、
はい、
はいはいはいはいそんな感じですかね。
そうです。
どんな締めやねん俺の話
そんな感じですかねってこれがいつも締めの、ね、鶴の一声みたいなもんですから
なってますね
はい、
さてさて皆さんも第334回目のバスケトークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.